FM ハイ日曜サロン。この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、 SBS メディアビジョン、プレス金型の理工製作所の提供でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日は駿府博物館の館長小泉裕子さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
小泉さん、駿府博物館と言いますと、実は FM ハイも高山町からこちらに試験庁に移ってきてるんですけれども、駿府博物館というのも高山町にありましたよね。
はい、9年前に現在の、静岡新聞社静岡放送の本社のお迎えに移転をいたしました。
トロっていうことですね。
はい、トロですね。
はい、
ですので現在はトロなんですが、それまで長年高野町の、私どもの、静岡新聞静岡放送の旧社屋を改築して、1970年から、9年前の2015年まで あちらの場所で開いておりました。
静岡新聞 SBS 静岡放送が持っていたというふうに考えていいんですか？
はい、現在も、はい、現在も静岡新聞社静岡放送の創設者である大石幸之助王の、所蔵品を中心に、展示しております博物館でございます。
言ってみたら、やはりその大きな企業の方たちっていうのが美術に非常に造詣の深い方たちが多くって、そういう方たちがご自身の財産で集めてくれて、それをもっと大勢の人に見てもらおうというような動きっていうのはね、
はい、
よくありますけれども、はい、そういうものとして考えればいいですか？
おっしゃる通りです。
ありがたい話ですよね。
そうですね、
で駿府博物館という名前からはなかなか、それこそ静岡新聞とか SBS って結びつかなかった方もいるんじゃないかと思いますけど、その辺っていうのは名前にもやっぱり込められてるんですかね。
もう歴史的な、お軸でありますとか、幸之助王が、尊敬していた徳富蘇峰先生の、影響で明治とかのちゃんと日本のことを考えていた、日本の将来を考えていた偉人の方の言葉でありますとか、そういうものを中心にコレクションされておりますので、はい、あと江戸の時代の日本画でありますとか、も所蔵品にございますので、歴史的な意味で駿府、地元のこと、地域のことを駿府というふうにつけたのかなと、歴史的なことも感じてほしいっていう意味なのかなと思っておりました。
地元愛が強い方でいらしたんですね。
はい、
でその中で、そうすると今もかなりな所蔵品をお持ちということですか？
はい、ですね、別棟で、管理をして、
はい、博物館とは別なところに、はいはい、
ところで管理をしておりますけれど、近代日本画、あと書画など約1300点ですね。
はい、
あと幸之助王がちょうど明治、昭和まで、明治から昭和まで、パリでパリに学んで、帰ってきた人とか、そういう地元の芸術家を支援するために、作品を買ったりしていたので、それも加わりますと、もう約1300点以上の、はい、洋画も含めて、ございます。
そうですよね、はい、芸術家っていうのは、まずその芸術にかけていろいろやってますと、なかなかその生活が立ち行かない方も多くって、そういう方たちのためにそのパトロンといってね、いろいろと支援したりとか、作品を買うことによって応援したりってことを ね、なさいますけど、じゃあそういうこともしてらしたんですね。
はい、
どちらかというとその和のものが多いのかなと思ってたんですけど、じゃあそればっかりでもない？
ないですね。確かにおっしゃる通り、お軸、
日本画とかね、
はい、言葉をこう軸にされたもの、あと日本画が、あと版画ですね、静岡県は版画がとても盛んですので、はい、版画の作品が 多ございますけれど、洋画も、はい、
あるんですね、
はい、先ほど申しましたように、海外に出て学んでおられた方の、うん、地元のアーティストの方の洋画もございます。
それを身近に見せてもらえるっていうのはありがたいことですね。
そうですね、直接こう本当に間近で、はい、ご覧いただけますので。うん、
なんかその中で小泉さんお気に入りの所蔵品ってありますか？
私もまだ駿府博物館 の、 経験が浅いんですけれど。
あ、そうなんです。いつから、はい、
昨年の3月からなんですね、はい、でその中で図録をこう見ていましたら、うんうんうん、職員が教えてくれるんですけど、うん、うちのお宝って言って、うん、伊藤新水の、はい、吹雪というとても美人画で有名な伊藤新水先生、亡くなられた浅岡幸次さんのお父様ですけれど、はい、うん、はい、の吹雪という本当に、はい、
こう雪の中をね、はい、傘を差して、はい、でそこに雪が本当に散らついて、
芸者さんが、はい、はい、日本画作家が刺されてっていう絵とかが綺麗だなっていうふうに、絵のことはあんまり詳しくないんですけれど、あ、とても綺麗だし、たおやかな、美しい方だなと思ったり。
これ掛け軸でしたっけ？
あ、これは日本画で、はい、はい、ちゃんと、うん、一枚になっております。
うん、あとこういうものがね、はい、時に応じて展示をなさってる。
あ、はい、うん、所蔵品をご覧いただく機会というのを作っているんですけれど、うん、その時に、ま、毎年ではないんですが、はい、
私実は以前の高野町の駿府博物館で拝見したことがあって、
はい、
もうそこだけなんか空間が違うっていうか、はい、この美人画の、はい、その存在感がすごすぎてすごいですよね。吸引力っていうか光り輝き方がね、
ありがとうございます。本当に時代を経ているのに明るい、本当におっしゃる通り明るい感じがしますよ ね、 ね、そこだけ、はい、
他にもお気に入りあるんですか？
あ、はい、駿府鳥観図。鳥観っていうのは、はい、鳥の目になって、うん、江戸中期の駿府の街並みを本当に今の地図と重ね合わせても面白いんですけれど、うん、お千元さんのあたりから久能街道まで、こう鳥の目になって地図というより もうちょっと風情があるんですけれど、うん、駿府鳥観図という
街並みが描かれてるんですね。
土佐三成が描かれた、
はい、
絵がございまして、これドローンがなかった時代なのに、
はいはい、
よくこういうふうに細密に描かれるなっていうのはとてもびっくりしました。
そうか、だから当時 の、 その地形とか街づくりを知る手がかりになる大事な資料にもなってるんですね。はい、
よく歴史の講座をなさるところに、うんうん、複製画をお貸し出したり、
複製画もお持ちなんですね。
はい、複製画を貸し出したりしてます。
本編は貸し出せませんよと。
あ、はい、本編も出すときはあるんですけれど、
はい、
お講座で使いたいとかおっしゃられると、はい、コピーを差し上げたり、はい、はい、
これはもう資料として欲しい方たちはいくらでもいるでしょうね。
眺めていて、うん、今 の、 静岡市の街並みをご存知の方は楽しいと思います。
で、家康の頃のその街づくりというのがね、
はい、
気持ちがここにこもっているわけですもんね。
はい、そうですね。富士山の宝永噴火の後だったと言われていて、はい、っていうのは、うん、宝永山が書かれているんですね。宝永山が、はい、うん、この図の中にあるので、おそらく
そうか、富士山のシルエット見るだけで違っているってことですか？
そうなんです。はは、で時代の手が、ね、書かれた時代の手がかりがあるという
か、あったりとか、
はい、ですので宝永5年から6年、うん、すなわち西暦だと1708年から9年頃に書かれたのではないかという、はい、
そういう所蔵品の中からテーマを決めて展示をしてくださることもありますし、あと企画展も随分最近なかなか珍しい企画展が駿府博物館で行われていて、おっと思いながら私も拝見してたんですけども、
はい、職員がどうしたら皆さんに親しんでいただける あの美術館、博物館になれるかなっていうことで、あこの可愛い絵本、あのパンドロボっていう、今本当に人気の、
子供たちが大好き、
はい、絵本についてもあのブームになるちょっと前から、あの注目していて、あのパンドロボーの原画を飾ろうとか、あとですね、あの小さな木彫りの動物を彫って SNS で話題になってる人がいるよっていうと、その人あの沼津なので、あ地元の県内の方だねって言って、あのこの方にあのこの可愛い木彫りで博物館いっぱいにしてもらおうとか、
はい、ってことは本当にキュレーターとしての活動を、
あのみんなでこう企画会議っていうのをやるときに、こう専門的なこうキュレーターとかそういうことではないんですけれど、みんなこうアートが好きなんですね、きっとアートを楽しむ心を持ってるので、これをうちのこの可愛い博物館でやったらいいんじゃないかな、まあ、サイズもとても小さいものですから、あの疲れないっていう良さはあるんですけど
そう、あの中にはね、美術館博物館、あまりにこう立派な大きいところに行くと歩くだけで何千歩だったみたいなねところも
立派なところは、ね、ありますよね。あのいいんですけど、あのとてもあの、ま、本当に住宅街にある可愛い博物館として、じゃあここに可愛いものを飾ってみようっていう、あの発想だったみたいです、
はい、家だったりとかね、はい、あの楽しいものも出てきて、ね、あれ寸法博物館も雰囲気変わってきたなと思って拝見してたんですけどどうですか評判は。
あとても、以前面白いものをやっていたから、また寄ってみようかって言って、あの近くにあのアピタさんがあるんですけれど、
そうですね、はい、トロですからね、
はい、土曜日や日曜日のお買い物のついでに、じゃあちょっと寄ってみようかとか、何かまた面白そうだよっていう感じで、あの覗いてくださる方があの増えまして、とてもありがたいことです。
じゃあ親子連れとか、
はい、
何気なく寄ってくれる、
はい、そうなんです。あの小学生や中学生以下の皆さんは、あの今あのまあの作品展にもよりますけれど、大体こう無料で、はい、あの小学生中学生、あのちっちゃいうちから本物を見ていただこうっていうことで、あの無料にしていますので、お父さんお母さんたちが連れられながらこういらっしゃる、おじいちゃんおばあちゃんに連れられながらっていう光景も多いです。
あそれは嬉しいことですね、はい、
そうですか、じゃあよかったです、
そういう中でじゃあ時々には所蔵品のそういうこう歴史のあるものにも、触れる機会になっていけばね、
はい、
そこにつながっていきますもんね。
そうですね、可愛いものだけではなく、こ うちの社がこう長年大事に保管してきたそれをご紹介もできればありがたいなと、
そうですね、
はい、
ましてや、ね、なかなか気候の激しい時期ですけど、美術館博物館ってとても気持ちがいいですよね。
そうですね、あの湿度も温度もあの美術品を守るために一定に保たれてますので、快適な空間かもしれませんこの暑い中、あのちょっと涼みにっていう感覚でもいいので、はい、覗いていただければあの大歓迎です
となると、もうあの企画今もやってらっしゃいますけれども、この企画っていうのはだいぶ先まで決めるものなんですか。
そうなんです、ちょうどあの今夏の時期には来年度の、来年度じゃ3本とか4本、あの皆さんにあのお見せする機会を設けよう、じゃあ何をやろうっていう会議を、あの行っております。
あでじゃあテーマ決めたら、その作家の方たちにも連絡しなきゃいけないし、どんな作品で構成するかとか。
そうです、
大変なことですよね、考えてみたら ね
楽しいんですけれど、みんなで言い合ってる間は楽しいんですけれど、いざ動き出すといろんなあの乗り越えなければいけないことはございますけれど、
ね、はい。まあそうやって私たちは拝見することができるっていうことなんですね、はいはい、あの見せ方によっても違うし、並べ方によっても随分印象違いますもんね。
そうですね、学芸員がそこは時にはあのプロの力も借りながら、学芸員が一生懸命あのこれは空中に吊ろうとか、はい、このあの館博物館の器をどういうふうにすればワクワクするかなっていうことで、はい、学芸員の腕の見せ所です。
なるほど、はい、というね、いわばその非常にこの手作り感もある アットホームなところもあるというのがスヌープ博物館の良さなんですね。
はい、
はあ、だいぶ皆さんにもこれ理解していただけたんじゃないかなと、
ありがとうございます
思いますけれども、じゃあ引き続き楽しいお話聞かせてください。FM ハイ日曜サロン、今日は駿府博物館の館長小泉優子さんにお話を伺っています。まあ、小泉さん、普段はその、まあ、いわば SBS の、まあ、真向かいといいましょうか、お隣にあるところにある駿府博物館で館長というお仕事をなさってるんですけれども、非常にね、こうどちらかというと固いお仕事かなと思われた方、そうでもないなというのをね、徐々に分かっていただきながらお話進めてきたかと思いますが、リクエストいただいた曲も嵐のカイトがかかっております、
はいはい、
これお好き？
なんか励まされて、はい、まあ、嵐があの解散のちょっと前でしたかね、うんうんうん、っていうのもあるんですけど、
何でも割とお聞きになるんですか？
ラジオで、うん、流れてくるので、はい、ラジオでいい曲だなって思って後で調べたりとかっていうことが多いですね、う
ん
う
ん、というのはね、実は小泉さんもともとはラジオの編成というお仕事も長くされていたり、はい、SBS 学園にもいらっしゃったりと、
はい、
だからそうですね、知らないうちにいろんな曲耳に入ってきて覚えちゃいますもんね、はい、今は、気を楽にするというかリラックスするために何かやってらっしゃることってあるんですか？
今はこの年にしてもう一回ピアノを習おうと思って、
もう一回って以前やってらっしゃった、
はい、子供の頃はもう無理やりって感じでしたけど、うんうん、もう一回ちょっと弾いてみたいなって思っていい、ね、うん、SBS 学園や町の音楽教室で、はい、教えていただいたりしてます。
楽しいですか？
やはりこうそれこそ、うん、今のカイトとか、うん、こうアルデバランもそうなんですけど、はい、ふっと好きな歌を、
はい、
リクエストすると先生が楽譜を探してくださったりして、うん、それをこう弾けると、なんか嬉しいみたいな。
そうですね、
はい、クラシックも好きなんですけれど、うん、そこからではなく、ふっと今こう歌いたい曲とかをこう弾かせてか練習させてくださるので、うんうん、それはとても
楽しいですね。はい、そうですね、はい、時間忘れちゃいますよ、はい、じゃあそのうち街角ピアノでデビューを
そうです、とてもお恥ずかしいですけど、はい、
まあ、そういう聖歌隊もやってらっしゃった。
もうそれは本当にもう学生時代の、体育会系のノリの、清らかなというよりも体育会系でとても鍛えられました。
はい、そういうもんなんですか、はい、聖歌隊って。
上下関係もきちんと学ばせていただいたり、
うんうん、
広告はこうやって取りに行くんだよみたいなことも教えられ、
自分たちのコンサートやったりするから、
はいはいはい、とても楽しかったですけど、聖歌隊っていう、こうイメージとはちょっと違うか、たくましく、はい、育てていただきました、はい、
面白かったですね。それじゃ、
はい、楽しい思い出の一つです。はい、
そういうこともあって、いろんなその今はね、
はい、
駿府博物館で新しい企画を、ね、はい、ね、やってらっしゃるところにも関連してきそうですね。
いろんなことはつながりますね。
本当ですね、はい、美術品をとても扱うっていうのはこう神経質なねお仕事の部分ももちろん終わりなんでしょうけれども、うん、どちらかというとこう目指してらっしゃるところ、先ほどのお話によるとね、本当に開かれていて、
はい、
誰しもがちょっとくつろいだり楽しめるといいなっていうお気持ち感じますもんね。
そ
うですね。
それこそ本当に大石幸之助さんが、うん、こう目指されたように、
そしてです
ね、地域の方が、はい、うん、自分たち の, あ住まいの近くにあるから行ってみようよって言って気軽に来てくださると、とてもありがたいなっていうふうに思います。
なるほどね、はい、でそんな小泉さん、実はその島田のご出身の方で、はい、今も島田、
はい、島田市から通っています。
あ、
はい、
で島田の方たちっていうのは宿場町っていうのが、ね、はい、歴史的にもあるので、はい、そうすると小泉さんもなんかこう歴史的なこととか、いろいろ島田の町のこととか、そういう愛もあるんですか？
帯祭りが、はい、ございまして、うん、島田市ではない方たちからこう帯祭り有名だよねとか、うんうん、あとお菓子もあそこの黒やことか、
美味しいですよね、
はい、小まんじゅうとか有名だよねって言っていただくと、あ、とてもなんか 自分いつも当たり前に思ってたことがこう再発見、魅力を再発見というか、だから帯祭りも何回かお友達とかを案内してる間に、うん、だんだん詳しくなってきたような、はい、ここの見どころとか、うん、このお祭り、ここの部分はこういう歴史があってねみたいなことを、うん、だんだんおかげさまで、はい、お友達を案内することによって詳しくなってきたっていうところあります。
模型の系譜、
はい、
静岡から世界へプラモデル100年って、
はい、
これはやりましたね。
ありがとうございます。ちょうど、うん、静岡市はやはり世界に誇るプラモデルの町、プラモデルの製造の町なんですね、
うん、
で地元の複数の企業さんが頑張っておられますけれど、その中の一社に株式会社青島文化教材社さんがございまして、
もう本当に最初の始祖と言っていいようなところですよ ね、
そうですね。ちょうどその青島二郎さんとおっしゃる方が100年前に、うん、民間の飛行士として、飛行機がお好きだったんでしょうね、
うん、
飛行士としてご活躍だったんですけど、で同時に当時静岡市は木製の木工、はい、もとても盛んですよね、
うん、
それで青島二郎さんは好きな飛行機を木工で、うん、模型を作られた、飛行機の技術とか、うん、飛行機のどういう形をすれば長く飛ぶかっていうことの教育に力を入れていた時代だったようで、うん、木製の模型が学校教材としても、
はい、
推奨された、うん、そういう時代だったそうです、
うん、
それで今のプラモデルの、産業の原型として学校教材の木工の模型というのが、うん、始まりだったみたいなんですが、うん、そこから始まった、模型の系譜静岡から世界へ、うん、プラモデル100年展ということで、うんうん、つけさせていただきました。その後スーパーカーとかですね、昭和の時代に子どもたち男の子たちが夢中になった、はい、スーパーカーとか国産車でもあかっこいい車っていう、うん、ものとか、あと鉄道とかですね、はい、ロボット、
うん、
あと時代デコトラ、デコトラはデコレーショントラックで、はい、そうです、菅原文太さんと相川欽也さん の、 映画でトラック野郎というのがありましたけれど、懐かしいですけどそういうデコトラのプラモデルとかですね、うん、こう時代のヒットを映しているような作品が、
う
ん、プラモデルによってこうプラモデルで並ぶんですね、並んでおります。
うんうんうん、これ面白いですね、
はい、
うん、相当見応えがある。
皆さん内容に懐かしいねって言って、ね、女性の皆さんもデコトラの前とかで多分写真映えするんですね。撮影、はい、撮影 OK ですので、
あらあら
写真映えするので、うん、こう女性の方もその前で人だかりができたり、
うんうん、
はい、あともちろん男性も当時はこれ買えなかったけどって言って、スーパーカーのプラモデルのところで、うん、こうじっと眺めていたりっていう姿も目立ちます。
いいですね、はい、であと作るということで言うと、みんな箱に入って山積みにね、
はい、
よくなってて売ってましたけ
ど、そうですね、
このボックスアートも見られるんですね。
そうなんです。なんかプラモデルをこう作るのがお好きな方とか集めるのがお好きな方はその箱も大事にこう捨てずに取っておいて、まあ完成品がねその箱にきれいにかっこよく印刷されているので、もう本当に箱も大事になさっているそうで、そのボックスアートの展示も行っております。
はい、いや見てたら欲しくなる方もいると思うんですけど、
そうですね、
販売もやってくださってるんですね。
はい、レア中にはレア商品もありまして、うん、それをこう探すのにこう夢中になってる、
ね、
方とかよく見かけますが、はい、
というわけで、
はい、
9月8日日曜日まで開催だそうです。
はい、
午前10時から午後5時まで開館してますが、休館日は、まあ、月曜日ってことですね。
はい、
これは 8月の お休みの時には開けてくださる、
はい、あの祝日休日の月曜日は開けまして、うん、翌日の火曜日がその代わりのお休みになります。
これおいくらで拝観できるんでしょうか、
はい、あの一般の方は800円頂戴しておりますが、はい、あの中学生以下の方はあの無料でございます、
はいはい、何回も言っちゃいそうですよね、
は
い、
ぜひお子さんやお孫さんお連れになって、はい、お気軽にいらしてください。
車置くとこありましたっけ、
はい、あの近くにあのアピタ石田店がございまして、はいはい、アピタと、契約をしておりまして、あの一般の方はアピタの駐車場でにをご利用いただいております。
いいんですね、
はいはい、アピタでもあのチケットを販売していただいてまして、うん、はい、でアピタからちょっとあの歩くのに
距離がちょっと
ある、はい、お宮市があのちょっとあのご不自由だったりという方のためには、うん、台数が限られておりますが、あの博物館のすぐ近くに駐車場もございます。
なるほど、ね、
はいはい、あの事前にご連絡をいただければあの場所をご案内するために職員が、はい、あの待機しておりますので。
あ、なるほど、はい、最後になりますがラジオ聞きの方にメッセージがありましたらどうぞ、
はい、あの模型の系譜、あの女性の方も本当にあのこの頃モデラーといって、うん、あのプラモデルをこう作りに夢中になるというあの女性の方もいらっしゃいます。本当にこうあのこんなにあのランナーというのがその周りの枠のことなんですけれど、ランナーについたままの、あのプラモデル、まだ出来上がる前のプラモデルを見ていてもよくこんなにこう精緻に計算して、はい、あのデザインなさるなっていうふうにあの設計なさって作るなっていうのは、本当にプラモデルは工業製品であり商品ですけれど、あ、もうあのアニメと同様に世界に誇るクールなこうアートだなって感じることがあります。
クール静岡ですね、
はいはい、ですのでなんかあの多くの方にあの、ま、お一人お一人あのいろんな楽しみ方はございますけれど、眺めている間にあっていろんな気づきもあると思いますので、ぜひあの足を運びいただいてあの実際にご覧いただければなと思います、
はい、楽しみにしています、はい、今日は駿府博物館の館長小泉優子さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する APISBS メディアビジョン、プレス金型の理工製作所の提供でお送りしました。